東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月30日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ8月も終わりますね。来週から新学期が始まるよなんていう小学生がいらっしゃるご家庭も多いのではないでしょうか。宿題終わりましたでしょうか。私の家にまだ小学生がギリギリいないので、あの娘がまだ年長さんなので、夏休みの自由研究を今の時代どんな感じなのかっていうのがちょっとわからないんですけど、やっぱりあれですかね、 AI が台頭してきたりしてテイストも変わってきたりしてるんですかね。それともやっぱり模造紙みたいに大きな紙に広げて自分の観察したものとかを書いていたりするんですかね。なんかプログラミングやってみたりなんていう子も多いんですかね。小学校に行ってなんかみんなのこう自由研究がバーって張り出されてるところを来年あたり歩いてみるのも楽しみだなと思っております。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、パーソルホールディングス株式会社執行役員 CIO CDO の柘植裕太さんをお迎えして、人材業界をリードするパーソルグループの DX の取り組み伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、パーソルホールディングス株式会社執行役員 CIO CDO の柘植裕太さんをお迎えしています。柘植裕太、2006年同志社大学を卒業後、パーソルキャリア旧インテリジェンスに入社。法人営業を経て、人材紹介、リューダなどの主要事業の事業戦略を担当。その後、事業におけるデザイン活用、デジタル技術活用に積極的に取り組み、時代に先駆けた体制で既存事業、新規事業の開発に挑む。2022年4月よりパーソルホールディングス執行役員 CIO、CDO としてグループ経営およびグループ全体の IT、デジタル化の推進を担当。パーソルというと CM でもおなじみ、働いて笑おうなんて言葉がね、浮かぶ方もいらっしゃるかもしれないんですが、どんな思いが込められてこの言葉は生み出されたんですか？
はい、働いて笑おうっていう言葉、非常にこういいフレーズで私も大好きなんですけれども、実は会社のホームページとかに見ていただくと、下に補足の文章があって、働くは一人一人が違うもの、だから働くは自分で決めるんだっていうような、この補足のフレーズがあるんですけれども、うん、主体的に特に日本においては働くっていうものを自分でこうコントロールできている人が比較的少なくて、まあ、人によっては働くってしんどいイメージがあるかなと思うんですけれども、そこをしっかり自分で選択して、うん、自分でこう前向きにコントロールできるような人たちを世の中に増やして、うん、社会を良くしていきたいっていう思いが込められてます。
すごく共感します。私も会社員20代ずっとやってて、その後独立して、まあ、ちょっと自由度の高い働き方を目指そうと思って今の働き方になってるんですけど、確かになんかこう海外とかってやっぱり自分の条件交渉を自分でするとか、自分の環境を自分で勝ち取るみたいな感覚を持ちながら働いてる方が多いのかなと思いますが、日本ってまだまだまあそういう感じではないけど、コロナを経ていろんな働き方があるらしいぞっていうのはきっと国民全員が知った事実ではありますよね。
おっしゃる通りです。世界で見た時にやっぱり日本って過去の年功序列終身雇用とかジョブローテーションとか、そういった昔の日本独特のこう働き方で成長してきたので、うん、今の50代とか60代とか70代の方々って本当にその会社と一緒にこう成長していくっていうところが強かったんですけれども、時代がテクノロジー化グローバル化してですね、日本企業がその戦い方では世界にこう通用できなくなってきたという中で大きく変わってるタイミングなのかなと。でその 中でさらにこうコロナが来て、対面で出社がこうできないという中でリモートで仕事をしていくっていうような形になり、働く場所に関するこの制約も外されて、でそれによって場所からですね、どんどんその仕事っていうものってなんだろうってこう考え直す機会に働く個人も会社もなって、やっぱりかなり働くの自由度が増してきたかなっていうふうには感じますね。
柘植さん、すごくこう仕事に熱心でいらっしゃるけれども、こう自分でこう自分のキャリアも人生ごとハンドリングしてる感じがすごいオーラとして出てるんですけど、なんか柘植さんにとって働くってやりがいとか楽しさとかってどう認識されてますか？
難しいですね。働いて笑おうっていう言葉は本当に好きな言葉なので、やっぱ仕事してて変なストレス、前向きなストレスはいいんですけれども、やっぱ変なストレスは抱えたくないし、やっぱりどこでもやっぱり自分らしくありたいなと、変にやっぱり自分らしさを曲げてでもなんかこの組織に合わせたり世の中に合わせたりっていうことはしたくないなっていうふうなことを思ってまして、でまあそれに合う会社を探したい、合う仕事を見つけたいっていうふうに思ってるのは昔からあるかもしれないですね。
私父親が営業マン、サラリーマンだったので、会社員以外の働き方って知らなかったし、なんか大きい会社に守ってもらうものって思ってたんですけど、なんかまあ今これだけ情報があふれる世の中で、柘植さんがさっき教えてくれたような、なんか価値観を持って働けると、よりなんかこう仕事を能動的に楽しめるなっていうのを30代になってから知って、なんかそういうことを考えながら自分がいるべき環境はどこかなって、むしろ自分から選択するみたいなことを考えながら生きるのと、こう雇われてるみたいな感覚なのだと、もう働くっていうことがなんか真逆までいかないですけど結構違うなと思ってるんですけど、そういう働き方をするっていうために、ここが考えるべきことってどんなことなんですか？
本当になんか素晴らしいなと思います。その会社で働いていれば、多分安定した、ある程度その安定した未来がある中で、そのご自身でいろいろ決断されて自分でいろんなことをやってみるっていう、その一歩を切れてることはなんか本当に素晴らしいなっていうふうに思います。で私もなんだかんだこうありながら入社した会社でまだいるんですけれども、この会社では今のこの立ち位置とか人間関係とかがあるので、仕事ができてるだけで世の中に出た時にどれだけ役に立つんだろうっていう不安は常にあって、でコロナをきっかけにフルリモートに変わって、通勤時間が浮いたんですよね。でその時にこう何しようかなっていろいろ考えたんですけど、私も独立ってとこまでいかなかったんですけど、副業始めようっていうふうに思いまして、そこからずっと未だに副業は続けてまして、そこで一社だけじゃない、自分の居場所だったり、自分のその見られ方で、はたまたこう副業とか独立されるともう会社の看板なく自分の個人として見られるので、やっぱこうそこで勝負していくとか、そこでどう見られるんだろうってことは、自分にとってもすごくいい気づき、刺激になるなっていうふうに感じます。
そういう自分のこう自己実現の場とか自己実現の形、なんか副業じゃなくて習い事とか何でもいいんですけど、こういろんな軸でこう自分っていうものを働きながら知るみたいなことは面白いですよね。
はい、
副業って何されて
ます
か？
いろいろやってきました。最初はスタートした時はやっぱりその副業っていうその立ち位置で、自分が社会からどういう部分が必要とされているのかっていうことの、自分の認識と周囲の理解っていうのにズレがあって、本当にいろんな大変な仕事もやってきたんですけれども、いろいろ今はこうぐるっと回って落ち着いて、私で言うとこうテクノロジーとか新規事業とか、あとはまあ HR の業界にいるので HR っていうこの辺のキーワードを軸にしたアドバイザリー業務、いろんなこう会社さんのアドバイザリー業務をさせていただいてます。特にそのパーソル、本当にもう設立 2,3 年目の数人で、もう明日どうするかってことを勝負しているようなスタートアップから、私たちパーソルよりももっと規模が大きく、もっと歴史が長い会社から、はたまたずっと民間企業にいるので、国の仕事とかも体験したことがないので、やっぱ国の仕事ってどうなってるんだろうみたいな、そのパーソルとはもう全く違う会社、業界規模の会社で経験を積ましてもらってます。
例えば今聞いてくださってるリスナーさんの中で、仕事がしんどいとか自分ごとができてないっていう方がいらっしゃった時に、ちょっとでもこうなんて言うんだろうな、仕事を能動的に楽しめるようになるために、何から考え始めて、どんなことをアクションを起こすといいですかね。
なんだろう、答えは簡単なんですけど、多分そこに踏み切る勇気とか決断がすごく難しいんだと思います、で僕がまずやっぱりまず最初何から考えるかで言うと、その人の 個性ですよね、うん、強みとか個性がどこにあるのかっていうことを考えるところからスタートしていただきたいなと。で、まあ、仕事における強みとかっていうと難しくなるし、うん、強みなんてないよってなっちゃうかもしれないですけど、うん、やっぱり人生生きてきた中で大切にしてることは何ですかっていうふうに聞くと多分あると思うんですよね、うん、なんか人とのつながりを大事にしたいとか人から頼られたいとかいろいろあると思うんですけども、うん、やっぱそういうところから自分の特徴とか個性っていうものを見つけて、でそれがなるべくこう受け入れられる会社とか仕事とかそういったところをなんか見つけてもらえるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
これだけ膨大な顧客情報だったりとかサービス利用される方がいらっしゃるようなことをされている中でこう AI の活用って例えばユーザーに近いところで何かありますか？
すでにもうリリースされている機能で、うん、分かりやすいところで言うと、うん、やっぱり仕事選びするときって職務経歴書を書いていただくと思うんですけれども、はい、履歴書とかですね、うん、そういったものを AI の力でサポートするっていうのは非常にこう分かりやすく AI の力が出てきているところかなと思いますね。
転職活動をするときに、まあ、本業が忙しい中で今の仕事が忙しい中でそのまず書類を作るっていうところ結構ハードルだったりしますもんね。
そうですね、うん、
それそっか、じゃあ AI の技術を使ってこう自分の経歴とかを、インプットするとうまく落とし込んでくれるっていう感じですか？
いろいろその会話だったり情報のある程度こう叩きになるようなものをいただけると、うんうんうん、AI の方でうまくこうまとめてくれるっていうようなイメージですね。
それはもう転職とかまあサービス利用される方のほとんどがもう使うっていう仕組みになってるんですか？
はい、通常のこのサービスラインに載ってるので、うんうん、はい、多くの方にご利用いただいてますね。
本当に膨大な顧客情報と逆にこういう仕事があるよっていうような会社さんからの情報をマッチングするっていうところがまあ一番シンプルな業務かなって思うんですけども、それは基本的にはその業務自体はもう AI をフル活用されていらっしゃるんですか？
はい、フル活用してます。もう2019とかそれぐらいからですね、うん、続けてまして、マッチング仕事と求職者様のマッチングってとこには AI を使ってます、うん、で少しこう具体的にマッチングの難しさで言うと、単純に何かこう希望があられてその希望にマッチする条件を探してくるだけだったら全然 AI とか必要なくてすぐに出るんですけども、はい、うん、仕事選びって最初特に転職イメージしていただくと、さっきこうコメントにもありましたけれども、やっぱ自分がどういう力があったりどういうふうに見られるかわからないっていう中で転職活動をスタートしますので、そこにこう気づきを与えていくようなマッチングとか、あとは人のそのうまくいってる時とかいってない時とかってその気持ちの変化によってもここを受験したいとか、はい、ここはちょっと今はもう落ち込んでるんでダメですみたいなところがあったりするので、はい、まあ、そういう人の心境にもかなり左右されちゃうんですよね、うん、なのでそういったところをデータとかテクノロジーでうまく読み取って、その人の希望だけじゃなくてその人の未来とかシチュエーションに合った求人をこう紹介していくってところが非常に難しいところなんですよね。
人の気持ちとか感情を読み取るのはどこかお受けになってちょっとそこがダメだったからみたいなデータに基づくのが声色とかなんかその喋ってる時のっていう技術もあったりするんですか？
現状で言うとそうなんですよ、うん、そこまではまだいけてなくて、応募してた求人が全部こうダメになっちゃったとか、うんうんうん、あと内定がなんかこう2社3社出たらもうそろそろ決めに行くタイミングだとか、そういうデータ上から分かるところで判断してるんですけれども、最近で言うとですね、海外とかだと AI エージェントって呼ばれるような転職自体のカウンセリングをもう AI が行うっていうようなサービスも出てきまして、もうそこでは人のその感情とか受け答えとかそういったものを読み取って提案していくような、そんなサービスも出始めてますね。
それもきっと日本がね活用し始めるのも結構すぐの話だったりするし、転職以外のサービスでも本当にそれくらいこう AI というかデジタルなものと対話して自分の何か意思決定をするっていうことって本当にそこまで来てる感じもしますよね。
そうですね、うん、もうこの1年でだいぶ変わりましたよね。なので1年後とかもっと普通になってるかもしれないですし、世の中とかでも人に相談したいですか、うん、AI に相談したいですかっていうと、やっぱりその内容によってはまずは AI に相談したいですっていう人もやっぱ増えてきてるので、変わるでしょうね。
でも柘植さんが先週から何度かお口にされてるなんか人とデジタルの力の使い分けって部分は本当にこうサービスを提供する側としても使う側としてもテーマにこの時代はなってくるのかなと思いますが、そのあたりいかがですか？
これも年々技術が進歩して、もしかすると明日違うことを言ってるかもしれないですけど、はい、やっぱり20年30年先はちょっとわからないですけども、うん、少なくとも5年とか、まあ、10年とかっていうスパンだと、特に日本においては仕事選びっていう場面でやっぱり最後は人にちょっと相談したいっていうニーズとか後押ししてほしいっていうところはやっぱりあるんじゃないかなっていうふうに思うので、うん、まさにその転職サービスの中で人が人にしかできないところにしっかり価値発揮して、逆にテクノロジーを使った方がより良いサービスできるところはテクノロジーをしっかり使っていくっていう切り分けが大切になるのかなとは思いますね。
いやでも柘植さんがこう日々そのデジタル技術の推進ということで携わっていらっしゃるわけですけど、今年の4月に設立されたグループ AI DX 本部、これ新しい組織になるんですかね。
そうなんですよ、はい、正式に言うと新しい組織なんですけど、はい、実はその前身の組織がグループ DX 本部だったんですよ、
う
ん、でそれを4月に改名しましてグループ AI DX 本部とでこれはですね、やっぱりこう DX 化が大切だったのでずっと DX を中心に進めてたんですけれども、はい、やっぱり AI の台頭でほっとけないということで、うん、その AI の専門チームを作ったり、より AI 中心に動いていくために名前と組織を拡張し改めまして、 AI により比重を置いて再スタートしてるっていう感じですね。
確かに、でも150あるグループ会社の中で AI をサービスにすごく活用していきたいとか、こういう形でやっていきたいっていうような課題って多分すごくたくさんあると思うんですけど、それとかも吸い上げてこう一緒に動かしていくみたいな形なんですか。
そうなんですよ、そのグループ働くっていうことをドメインにした会社なので共通してる業務とかも結構あるんですよね、はい、うんうん、そういったところはホールディングスの方で共通業務としてAI をリードしていく、うん、一方で各事業の個別性がこう高いところはしっかり事業で進めてもらうっていう切り分けのもと、共通できるところはなるべくグループで進めようというふうに推進してます。
本当にそうですよね、もうこれからの時代 AI をどれだけサービスに入れ込めるかっていうところで本当に差が出てきそうな、ね、時代だから、ちょっとなんかヒヤヒヤする部分もありますよね。
そうですね、うん、よく生成 AI っていう言葉が出てきてると思うんですけれども、はい、去年ですかね、AI エージェントっていう新たなキーワードが出てきて、はい、これ生成 AI と AI エージェントって大きく異なる点があって、生成 AI の時は最後あくまで人が判断して実行するっていうところがあったんですけど、その前にこう便利な、ね、準備をこうしてくれるっていうようなイメージだったかなと思うんですけど、 AI エージェントは判断と行動まで AI がやってくれる世界なので、そうするとこう自分がやってた仕事を判断して勝手に実行して収めてくれる、そういうエージェントが自分の周りにたくさんいるというようなこの世界になるとですね、働き方そのものが変わると思いますし、一人が出せる成果っていうのも大きく掛け算で変わっていくのかなと思うので、このやっぱ AI エージェントの登場は大きく働き方とか生産性変えるんじゃないかなって思いますね。
そうですよね、基本的にこうポジティブなものだと思ってますけど、やっぱりそれをこう使いこなせるスキルとか自分のこう知識とかこう最新の情報を入れていく要素ってすごく大きいから、なんか私結構情報入れるの苦手なんで、なんかすごい焦ってます
大丈夫だと思います。
大丈夫ですか、ね、
はい、大丈夫だと思います。 AIってすごくこう難しくて扱いづらいイメージがあるかなと思うんですけど、なんか思い返していただくと、まあ、インターネットが出た時も多分同じような感じだと思いますし、まあ、直近で言うとスマートフォンが出た時も多分同じような感じだと思うんですけど、まあ、皆さん今も当たり前に教えられることなく使われてると思うので、おそらく AI エージェントもどんどんどんどん便利になって使いやすくなっていくんじゃないかなと思います。大事なのは食わず嫌いしないというか、はい、拒絶してるとやっぱりどんどんどんどん機会が失われてしまいますので、分からなくても使ってみる、試してみる、なんかそういう気持ちで楽しく使ってればそんなに難しいもんじゃないんじゃないかなとは思います。
この先の未来ちょっとどんな景色になっていくのかなってところをぜひ最後聞かせていただきたいんですが、柘植さんの頭の中にある近未来の風景いかがでしょうか。
パソルグループ働くってことをドメインにしてますので、その働くっていうところの近未来の世界で言うと、はい、 一つはですね、この学び方とか成長のあり方っていうのが変わるんじゃないかなと思ってまして、これまで一つの職種でなんかこう一人前になるまで10年、うん、20年みたいなこと言われてたと思うんですけれども、ある程度のレベルまではこの AI を使ってすぐに習熟度 70%、80% みたいなものは下手するともう1年とか半年とかでキャッチアップできるんじゃないかなと。でその上で最後、人がやるべき仕事っていうのは残り続けると思うので、そこに人がシフトしていくっていうところが大切になるのかなというふうに考えてます。で具体的には AI がいろいろこう出してくれた選択肢とかアドバイスを踏まえて、自分がどう最後決断するか決めるかっていうことが多分すごく大事になってくるんじゃないかなというふうに思いますので、やっぱここが結構苦手な人、決めるのがこう苦手な人だったり不安な人っていうのも世の中多いと思いますので、そういったところに働くっていうものの重みがこう変わってくるんじゃないかなというふうに思いますので、なんか周りのこう AI エージェントをこう武器にしながら、自分が最後どんどんどんどん決めて新しい仕事とか成果を作っていくっていう、なんかそんな働き方にこう変わっていくんじゃないかなっていうふうに思います。
ちょっと最初ハードル高く聞こえるけど、それがこう自分にすごく染みついていったら、すごくこうそれこそ能動的に働くっていうことが自然とつかめるっていうような仕事になっていきますもんね。
あ、そうですね、はい、おっしゃる通りだと思います、うん、やっぱりこういろんな支援とかサポートを AI に受けながら、自分がどんどんどんどん決めていくことで、やらされ仕事ってうまくいってもいかなくてもなんかそんなに変わらないのかなと思うんですけど、自分がこう決めたことっていうのはやっぱり頑張ろうっていう気持ちにもなりますし、まあ、そこでもしうまく成果が出なかったとしても、やっぱりこう自分で決めたことなんで、また次につながるのかなっていうふうに思うので、まあ、そういう意味ではこうパズルが働いて笑おうっていうふうに掲げてますけれども、主体的にその働くをコントロールしている状態、コントロールできている人っていうのが、なんかどんどんどんどんこの AI の力によって後押しされるんじゃないかなと思うので、なんかぜひ前向きに仕事を働くってことを選択できる人がもっと世の中に増えるといいなと思います。
ありがとうございます。すごくこうなんか仕事頑張ろうって思える2週間でした、はい、ちょっとまたぜひお話聞かせてください。ありがとうございました、
はい、
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。10月21日火曜日、デジタルフォルンでは去年に引き続きデジタルフォルンカンファレンス2025を開催します。テーマは今そして将来における社会問題を支える IT、DX、AI ソリューション。前半の基調講演では日経 CIO CDO オブザイヤー2024大賞特別賞を受賞された総実様および日本郵船様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行います。また初めての試みとなる学生ピッチコンテスト、パートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は10月21日火曜日13時から、会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2025と検索してお申し込みください。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は先週に引き続きパーソルホールディングス株式会社執行役員 CIO CDO の柘植裕太さんをお迎えいたしました。私も自分の会社の方で女性の働くっていうことと向き合うような事業をしているので、すごく最後の柘植さんの言葉は胸に残りました。仕事をこう能動的に前向きにポジティブに楽しむと、もっともっと人生笑って過ごせるのかななんて思ってね、なかなか大変なこと辛いこともいっぱいあると思うんですけど、そんな人生に私自身もしていきたいなと思いました。デジタルフォルンフューチャーピクス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。